今朝はこれまでご一緒に見ておりましたエペソの信徒への手紙から少し離れまして、創世記の49章また50章の御言葉を共に開きました。本日は礼拝後に毎年行っております全員懇談会が行われます。懇談会を行うにあたりまして、主要会員会の皆様から私に与えられたテーマが墓前礼拝の聖書的意義というものでした。このところ毎年墓前礼拝を富士霊園にて行っております。昨年はコロナウイルスの影響でそれが叶いませんでした。その代わりに11月に昇天者を覚える礼拝を行いました。こうしたこともありまして、今後どのように墓前礼拝を行っていくのか考えなければいけません。そのことを踏まえて今年の懇談会のテーマが墓前礼拝についてということになりました。当初は10分ほどの発題を頼まれておりましたが、せっかくの機会ですからテーマを少し広げまして、ヤコブの最後から私たちが死ぬということ、そして葬られるということ、そして墓とはどういったものかということを聖書から共に考えていきたく思います。そのために本日は創世記の49章28節から50章の14節より今申し上げたことをご一緒に考えていきたいと願っております。さて、ヤコブは自身の最後が近づいたときに何をしたのかと言いますと、まず子どもたちに遺言を残しました。それが47章の27節から31節に記されております。ヤコブの遺言というブロックです。そしてその遺言を残した後にヤコブは何をしたのかと言いますと、子どもたちを祝福したのです。それが49章の1節から27節です。先ほど読んだ28節に、これらはすべてイスラエルの部族でその数は12であるとありますが、これはヤコブの子どもたちの数です。12人です。旧約の歴史の中でイスラエル12部族と呼ばれる人々の礎となった、それがこの12人です。ヤコブはこの12人に祝福の言葉を与えました。それぞれ異なる祝福の言葉を与えました。おのおのにふさわしい祝福を持って祝福したと書いてあります。去りゆくものが残るものに祝福を願う、これは当然のことだと思います。特にですね、ヤコブとこの12人というのは親子ですから、親が子に対して幸せを願う、臨終の際であっても幸せを願う、これはよくあることではないかと思います。しかしヤコブの祝福というのはただ単に親が子に対して幸せを願うということのみならず、特別な意味を持っています。それはヤコブの生涯においてこの祝福というものがどういった存在かということと深く関わっております。ヤコブは生まれてくるときにエサウのかかとを掴んで生まれてきました。そこからヤコブという名前がつきました。つまりヤコブは生まれた時から何かを掴む、そういった人物であったということがわかります。それでは何を掴んだのか、何を掴もうとしたのか、それが神からの祝福です。神からの恵みです。ヤコブにとってこの神の祝福を掴むということが人生における一大テーマとなりました。そのことがまず明らかになったのは兄エサウの祝福を奪ったということです。それは創世記の27章に記されております。 また創世記の32章ではペニエルという場所で神の使いと格闘する、これも非常に有名な聖書の箇所なんですが、そのところでヤコブはですね、神の御使いと戦うわけです。よくこれは相撲を取ったとかレスリングを取ったとかそのように言われるんですが、とにかくですね戦う、その中でその神の御使いに対してヤコブは祝福してくださるまで離しませんと、そのように言っているのです。そういったことからもですね、ヤコブがもう本当に神の祝福に執着をしていた、そういった人であったということがわかります。神様の祝福に執着をする、これはとても良いことです。少なくともいい加減に扱うよりは良い。兄のエサウはこの祝福というものをいい加減に扱ってしまった。それに対してヤコブはこの祝福というものを一生懸命求めた。しかしだからといってヤコブのそういった振る舞いが正解だったのかというと、やはりそれも違うのです。何かに執着をするということは時に私たちの人生に大きな傷を残します。ヤコブは兄のエサウから祝福を奪い取った結果、兄弟関係が悪化しました。その結果不自由な生活を余儀なくされました。その意味でヤコブは大変な目に遭ったと、そのように言うことができるでしょう。このようにですね、ヤコブはその生涯をさまざまな苦労を通して神の祝福を追い求めた、そういった人物です。でそのヤコブが息子たちを祝福している。自身が預かった、いただいた神様からの祝福、この祝福が息子たちにもありますように、子供たちにもありますように、そのように祈っている。それは言ってしまえば祝福、神の祝福、それに対する執着から離れて他の人々に、息子たちに祝福があるようにと祈ること、自分が祝福をつかむことよりも他の人々に、この場合では子供ですが、子供たちに祝福があるようにと、そのように祈っているのです。それまで自分が何とかして掴もうとしたもの、それを手放している、そのように言ってもよいでしょう。このヤコブの姿勢というのは大切なことを教えてくれております。人が死ぬ、私が死ぬということは、これ何かを手放すということですね。いくら私たちがこの生涯で一生懸命掴んだとしても、何かを掴んだとしても、それを天の国に持っていけるわけではありません。手放す、嫌をなしに手放すわけです。しかしそれはただ単に自分の持っていたものが自分のものでなくなるということだけではなくて、これからの人々に任せるということであり、神の御手に委ねるということ、それが信仰を持ってこの世を離れるということなのです。こうしてヤコブは主を迎えようとしています。ヤコブにとって主を迎えるということは先祖の列に加えられることであります。29節で、まもなく私は先祖の列に加えられると、そのように言っています。この先祖の列に加えられるということは、一つにはアブラハムと、また父イサクと同じお墓に葬られるということですね。ヤコブにとってアブラハムというのは、これはおじいちゃんです。またお父さんのイサクとお母であるリベカですね。そしてレアも葬られているわけです。その墓に自分も葬ってもらいたいと、家族の墓に葬ってもらいたいということですね。 まあ、これもですね、まあ、自然な感情ではないかと思います。しかしただ単に同じ墓に葬ってほしいと言っているわけではありません。先祖の列に加えられるというのは、それは神の民の一員となるということです。新改訳聖書の2017年度版ではこの29節の言葉を、私は私の民に加えられようとしていると、そのように言っています。より分かりやすいのではないかと思うんですね。神の民に加えられるのだというのです。もちろん葬られることで神の民の一員となるわけではありません。生きている間、神の民として歩んできた、神を信じる者として歩んできた、そのように神の民として歩んできた者が同じく神の民として歩んできた人々と共に葬られるということなんですね。それは言い方を変えれば、同じ約束に生かされていた人々だと、そのように言うこともできるでしょう。この約束というのは、これはアブラハムに与えられた約束です。創世記の12章ですとか、創世記の17章ですとか、そこには神様からのアブラハムに対する約束の言葉がありますが、そこで言われていることをごくごくシンプルにまとめると、私があなたの神となるということなんですね。アブラハムに対して神様が、私があなたの神となる、このことを信じていて、アブラハムは生きた。そしてまたイサクもヤコブもこのことを信じていました。この約束に、この言葉に生かされた人々なんですね。この今申し上げた神様の御言葉、約束、契約というのは、旧約聖書を貫き、新約においてイエス・キリストにおいて成就をしました。私たちはアブラハムにおいて与えられた約束をイエス・キリスト、このお方を通して預かっているのです。ですから私たちもこのアブラハム、イサク、ヤコブと共に、神と共に生きるものでありまして、この約束に生かされている人々であります。また私たちにとってこの神様の約束というのは、イエス・キリストを通してより具体的になりました。私たちにとって神の大いなる約束を信じるということは、それはいつか私たちが復活をする、そのことを信じると、そう言ってもよいでしょう。私たちが復活するとき、それはイエス・キリストが再びこの地上に来られるときなんですが、そのときを待ち望むのが私たちキリスト者であります。ですから私たちが墓に葬られるとき、それは私たちが先祖の列に加えられるということですし、それは復活を待ち望むものとされたということなんですね。そのことを別の言い方で言うならば、神の所有に移される、そのように言ってもよいのです。そのことを創世記は伝えております。今お読みしたところにも何度も所有という言葉が出てきました。ヤコブが住んでいるのはエジプトのファラオの所有の地です。これ47章の11節にそういうふうに書いてあるんですね。これはですね、ヤコブが息子のヨセフ、エジプトで偉くなっていたヨセフを頼ってエジプトで生活をしていたからです。ヤコブは17年間、生涯の最後の17年間をエジプトで過ごしました。ですから当然エジプトにいる以上、ヤコブがいるのはファラオの所有です。そのヤコブがですね、そのヤコブがアブラハムが墓地として所有した土地に移るわけです。30節のところに、アブラハムがヘト人エフロンから買い取り、墓地として所有するようになったと、そのように言われております。エジプトから アブラハムの所有地。これは神の支配する土地に移されたということであります。そして私たちが死を迎えるということは、これは神の完全な所有に私たち一人一人が移されるということでもあるのです。信仰者にとって死といいますのは、これは終わりではありません。滅びではありません。神のものとなるということです。もちろん私たちは生きている時からキリストを信じる者として歩み、神の所有となっています。その神の所有である私たち一人一人が神の所有である、そのことが完全な仕方で明らかになるのが、それが死を迎えるということであります。この死といいますのは、先ほども申し上げましたようにイエス・キリストの十字架と復活、それに基づいています。キリストが罪から苦しに打ち勝った、その力に生かされている、それが私たち一人一人の生涯です。その力によって生かされている、その私たち一人一人が死を迎えるとき、私たちは神様の身元に召されるのです。そこに私たち一人一人の生涯、命、この素晴らしさがあります。死というものも私たちにとっては神の御手にあるものであります。このようにヤコブはその生涯を全うしまして、そして先祖の列に加えられました。信仰を持って生き、信仰を持って死んだのです。そういった一人の信仰者の死の姿というものを私たちはこのところから見るのです。そのヤコブですが、ここでは墓が登場しますので、ご一緒に今回の一つのテーマである墓前礼拝ということについて少しご一緒に考えていきたいと思うんですね。墓前礼拝という言葉、それ自体は聖書には登場しません。しかしいくつかの埋葬の場面というものが出てきます。今日の聖書箇所もそうですし、創世記の23章ではサラの埋葬が、またサムエル記上の31章ではサウルと3人の息子たち、そして新約では何といってもイエス・キリストの葬りの場面、それがそれぞれ収められております。本日の聖書箇所もそうですが、そこに登場してくる墓というのは、これは極めて一般的なものであって特別なものではありません。何か墓それ自体に特別な意味を持たす、そういった言及というのは聖書には見られません。昔の権力者が大きな墓を持って自身の力を人々に示したのとは対照的であります。例えば有名なエジプトのピラミッドはエジプトの王様ファラオのお墓です。とても大きなものですね。今でも残っているくらい立派なものなんですが、イスラエルではそのような葬りの姿は見られません。ヤコブが葬られたのも、これも言ってしまえばホラーナであります。またモーセですらその墓を知る人はいないと新命記の34章にはそのように書いてあります。イスラエルの中で代表的な王様であるダビデですらエルサレムに葬られたとしか書いておりません。ここには聖書における墓というものの一つの理解があるのではないかと思います。墓というのは、これはあくまでも葬りのためだということです。ともするとお墓というものに対して随分とドライですらあるなと、そのようにも思うんですが、こういった態度にはいくつか理由があると思われます。一つには必要以上に 墓を重んじる、それは異教的であるという理解です。それとともに、こういったお墓に対する理解には信仰を持って死ぬということに対する一つの理解が示されております。それは先ほども触れましたように、死ということは神様のものとなる、神の所有に移されるということであって、それ以上の意味はないということであります。またいつの日か復活をするわけですから、墓というのはそれに至るまでの一時的なものであるということなんですね。それ以上の意味はありません。そういったことを考えますと、墓前礼拝と言いますのは、これは礼拝とある以上神様を賛美する場であって、墓前という場所に何か特別な意味があるわけではありません。墓前だから何か、何でしょうか、何かいいことがあるですとか、祝福がたくさんあるですとか、そういったことはないわけです。それではですね、お墓に行くことは何にも意味がないのかというと、これもそんなことはないわけです。それはやはり先祖の列に加えられた方々を覚える、信仰の先輩ですとか信仰の仲間を覚え、自らの信仰の姿を鑑みて、そしていつの日かともにこの信仰者の列に加えられる、その日を待ち望む、そういった思いを確認するために午前に集うということは有益であります。実際にお墓に行きますと、皆様行かれたことがある方もそうでない方もおられると思いますが、共同墓地でして、綱島教会以外に神奈川県の8つの教会の共同墓地ですから、いろいろな方の名前がですね記されているわけですね。もちろん実際に直接知っている綱島教会の兄弟姉妹の名前があれば、それ以外に他の教会の人々のお名前もある。その一つ一つが、その彫られているお名前一つ一つが信仰の証となっているわけです。そういった思いというのはですね、やはり実際に墓前に行って共に礼拝をする中でですね、感じることであります。ですから墓前に集うということは、これは有益なことですが、しかしだからといってその墓というものそれ自体に何か特別な意味があるわけではないのです。こうしてヤコブは墓に葬られました。そのヤコブの葬りのことについても50章に記されておりますので、次はちょっとそこを見ていきたいと思うんですね。まず50章ではヨセフが登場してきまして、息子のヨセフはまずヤコブの死、これをきちんと悲しみました。泣いたと書いてあります。泣く。ヨセフはこの時エジプトのナンバー2です。ファラオ、エジプト王ファラオの次の立場にある、そういった人物です。そのヨセフが泣いたのです。これほど上の立場の人が泣くということは、当時の状況などを考えるとあまり好ましくないようにも思えたかもしれません。しかしヤコブは父の死を経験して泣いたのです。悲しみを我慢しなかったということです。そしてふさわしい仕方でヤコブの体を処理をしました。防腐処置とありますが、これはミイラにするということです。内臓を処理して包帯を巻く、それが当時の埋葬のしきたりでした。それにのっとったということなんですね。この辺で言われていることは当たり前といえば当たり前なんですが、しかし私たちが覚えておいて良いことではないかと思うんですね。埋葬するにあたってもろもろの決まりですとか規定、そういったものに従うということなんですね。またそれだけではなくて、このところでヤコブはファラオ、自身の上司であるファラオにさまざまな配慮をしている、そのことも見逃せません。 4節で、喪が明けるとヨセフはファラオの宮廷に願い出た。ぜひともよろしくファラオにお取り次ぎくださいと。こういうふうに書いてあります。ファラオにお取り次ぎくださいとありますので、ヨセフはファラオにお願いをするにあたって仲介者を出した、使いのものを出したということなんですね。つまりファラオに対して直接ヨセフは語りかけていないのです。これを考えてみれば奇妙です。ヨセフはエジプトのナンバー2ですから、エジプト国内の中で数少ない直接ファラオと話ができる、そういった人物のはずです。しかしこのところではわざわざ間に人を置いています。これはヨセフなりの配慮です。古代においては、これ旧約聖書にもそういった思想があるんですが、遺体、死んだ人の体というのはこれは汚らわしいものだと、そういうふうに考えられていました。だからヨセフはですね、直接ファラオに語りかけるのを避けた、間に人を置いたのです。この辺はヨセフの配慮が見えるのではないかと思います。そういったファラオに対する配慮をしたヨセフ、そのヨセフを見てファラオもまたヨセフを信頼して葬りの許可を出しました。自分の国に帰るということを許可したのです。先ほどから申し上げておりますように、時のエジプトのナンバー2ですので、本来であればあんまり国から離れるということはこれは好ましくないんですが、しかしファラオはこのことを認めたのです。ヤコブの葬りの様といいますのは、これはとても盛大なものです。これはエジプトを飢饉から救ったヨセフの功績に対するエジプトの人々の、特にファラオの敬意の表れであります。こうしてヨセフはヤコブを遺言の通りに葬ったのです。随分と丁寧にヤコブを葬りまして、そして遺言の通りにマクペラに葬った。その埋葬を終えたヨセフの様子が14節に記されております。14節には、ヨセフは父を葬った後、兄弟たちをはじめ父を葬るために一緒に登ってきた全ての人々と共にエジプトに帰ったと、そう書いてあります。ヨセフはまたエジプトに帰っていきました。埋葬を終えまして、それぞれの働きに戻っていきました。敬愛するお父さんを墓に埋葬したばかりなんですが、あそこからすぐに外国にまた行くというのは後ろ髪引かれた思いがあったかもしれません。しかしヨセフは日常にまた戻っていくのです。主の民として委ねられた、与えられた働きにまた戻っていく。愛する人の死、これを経験してなおも生きていく、これもまた葬りを経験した者の一つの役割ではないかと思います。このようにしてヤコブが葬られた、そのことをご一緒に見ました。その最後といいますのは、これは神様の所有に移されるということ、先祖の列に加えられるということです。もちろんヤコブは生きている時も神様の御手の中にありました。ですからヤコブの死もまた神の御手の中にあるのです。ヤコブは祝福を求めました。その祝福は主を迎えて主の所有となるという仕方で完全にヤコブの身にもたらされました。息子たちに祝福を願う、自身が追い求めてきた祝福を委ねる、そのような仕方でヤコブは完全な祝福というものを手に入れたのであります。祝福を手放したヤコブ、しかしその手放した手にはさらに豊かな主の祝福が与えられたのです。これが信仰を持って死ぬということです。 この死を迎えるために私たち一人一人は主にあって生きるのです。祈りを捧げます。神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。私たち一人一人に生きよと命じてくださり、主と共にある幸いな命を私たちは日々味わっております。この恵みを覚えて心から感謝をいたします。私たちはいつの日か死を迎えます。しかしその死は終わりや滅びではなく、あなたの身元に移されるその時であります。生も死もすべてを司っておられる、そのあなたに信頼をしながらこの生涯を歩む私たちは、その死もあなたの御手にあります。主よ、どうぞ私たちがあなたから与えられているこの祝福、この約束に生きつつ、いつの日か復活をする、その復活の希望にも思いを寄せながら信仰生活を、この地上での命を歩むことができますように、どうぞ助けてください。今日から始まるこの1週間、どうぞあなたが守り導いてください。寒暖の交錯するそのような季節ですが、小さい子どもたち、またご高齢の方々はじめ、一人一人の健康をあなたがお守りください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。